主イエス・キリストの誕生の物語を前にして、一足早く喜びの知らせを受けた者たちがおりました。祭司ザカリアと妻エリサベト、そして彼らの親類縁者たちです。何が起こったかといいますと、老夫婦であった二人の間に男の子が生まれたのです。実は10ヶ月ほど前、祭司ザカリアは当時の祭司職とした非常に名誉のある一生に一度あるかないかの神殿での祭儀を受け持つ役目を仰せつかっていました。生涯の一大晴れ舞台が祭司としての生涯の最後の頃にやってきたわけです。祭儀の手はずを決して間違えぬよう、おそらくザカリアは何遍も練習し、慎重にことを進め、神殿へたった一人で入っていって納めねばならぬ主なる神へのなだめの捧げ物なる香を焚き、そしてつつがなく行事を済ませようとしていたと考えられます。その間、民衆は神殿の周りにいて大勢で祈りを捧げておりました。おそらくは神殿から漂ってくる香りを嗅いで、儀式が中で進んでいることを感じながら、それに合わせて祈りを捧げていたのでしょう。儀式はクライマックスを迎え、まもなく無事に終わるはずでした。ところが、ザカリアがふと見ると、主の御使いが神殿の中に現れて、香を焚く壇の右側に立っていたのです。それはザカリアにとって予想だにしなかったことでした。神殿の中に我と天使のみ。あ、これは何か尋常でないことが起こる。そう感じたのでしょう。聖書は彼が恐怖の念に襲われたと報告しております。まあ、もしかしたら今日の儀式もこのまま無事には終われないかもしれないと思ったかもしれません。人生最大の晴れ舞台が大事な儀式を普通に終えられなかった記憶とともに、人生最悪の瞬間になる予感を頭が駆け巡ったかもしれません。しかしその程度で済めばまだ良いのであります。天使が直々に何か告げようとやってきたということについては、ことと場合によっては世界が終わるような何かよからぬお告げをこの後受けるのではないかという怯えも当然考えられるからです。まあ、ただ本当はよく見ると天使は香を焚く壇の右側に立っておりました。右側というのは祝福を表す方向です。ですから落ち着いてさえいれば、この天使が良い知らせを持ってきたということはすぐに気づけたはずでした。現に天使はすぐさま良き知らせを述べ伝えるのです。恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは子を産む。まあ、実はザカリアとエリサベトには子がおりませんでした。何度も子が授けられるよう祈ってきたでしょう。しかし年を経るとともに諦めていたところもあったわけです。恵まれた夫婦の暮らしの中で、一つだけ物寂しいところ、おそらくそれが二人にとっては息子娘のいないという点だったものと思われます。しかし長い年月をかけてその事実にも折り合いをつけ、他に授かってきたたくさんの恵みに感謝し、充実した二人での生活を送ることでよしとできるようになったちょうどその頃に、天使は突然、もう肉体的には無理なはずの彼らに子ができますという宣言をしたのでありました。天使は さらに続けます。名前はヨハネにしておけよと。なぜなら、その名を冠したその子は、神様の御前に偉大な働きをする人物となると。イスラエルの多くのものを立ち返らせるのだ。彼の働きによって、父なる神の心は民に注がれ、分別のある準備のできた民が主のためにこの地上に用意される。それを導くことになるのがあなた方の子だと。極めて具体的な将来を天使は示したのであります。あまりのことに圧倒されてザカリアはこの時話をすぐに飲み込むことができません。何によって私はそれを知ることができるでしょうか。自分と妻はもうとっくに出産のできる状態を終えた高齢者、どう考えても無理ではないかと、こう常識から来る思いが彼をそう言わさせたわけです。するとガブレールは少しムッとした感じで言っている様子が見えてくるんですが、私はガブレールって名乗るんですね。私はガブレールなるぞ。神の前に立つものなり。そういうふうに宣言するのです。そこには、なぜ発言の信憑性を他の手立てから得なくちゃならないのかっていう、そういう怒りがちょっと見えてきます。天使ガブリエル、私が語ってるんだぞと。もうそれで十分ではないかという、そういう勢いでガブレールはザカリを圧倒したのでした。でもガブレールはですね、印を与えました。どういう印がありますかっていうのに対して印を与えるんですね。それは子供の誕生の時までザカリアの口から言葉が取られてしまうという印でした。喜ばしい知らせを素直に受け止めて、喜びと賛美の言葉を発すべき時に、声を上げることができなかったザカリアから、主は今、言葉を奪われたのであります。ザカリアのような劇的で、そして長い期間、しかも決定的な、そういう言葉の失い方ではなくても、私たちにも言葉を失う時というのはあります。例えば突然に大きなショックを受けたとき、受け止めきれないことが起こるとき、私たちはそれを表現することができません。人によっては大学の試験に落ちたときだとか、肉親を急に主にお返ししたときだとか、地震や災害が起こって身の回りの人々を失うとき、言葉は思うように紡げなくなります。また例えば、思いがけないときに、思っても見ない形で、どう受け止めてよいのかわからないような、突拍子もない言葉をかけられることがあります。その話、本当なの？っていうような話。でも、真顔で語られて、はいとも違うとも言い難いような状況に追い込まれる、そんな人間関係時々あると思うのです。こちらも一体何をどう答えているのか話がまとまらないような状態に追い込まれるとき、やはり私たちは何て言いましょうか、口をつぐまざるを得なくなるという気があります。あるいはまた、どうしても答えたくないような答えを責任上言わねばならなくなるときというのもあります。分かっていても謝罪や許しの言葉が出てこないときがあります。言いたくないということですよね。そうするとだんまりになります。口はへの字に曲がってどんどんいこじになります。2歳児や3歳児と一緒に過ごす親は、その辺で必ず一度ですね、謝りなさいっていうことの言葉に、 決して謝ろうとしない子どもの抵抗に遭うという経験をすると思います。うちの子どもたちは3人とも皆そういう姿を私たちに見せました。自分がしたことについて決して謝りたくないという思いでですね、本当に口のへの字に曲げてもうずっと黙りするんですね。おそらくザカリアを襲ったのは今の全てではないかと思います。自分から言葉が失われたというこの仕打ちも含めて、信じきれぬことを信ぜよという言われること、あるいはその内容が老夫婦の自分たちに子供が与えられるぞという突拍子もないことであると、それに素直にありがとうございますと言わねばならないという、しかもそれを生涯で最も緊張している仕事の最中に、はい、ずかずか天使に入ってこられてそういうことを言いなさいなんて言われてしまってはですね、本当に何を言っていいのやらっていうところにザカリアは追い込まれたのだと思うのです。彼は長きにわたってこの後言葉を失うことになったわけです。牧師をしていますと、言葉の仕事なものですから、自分の言葉を通して自分の状態が見える時があります。説教が妙にくどい言い回しになる週があります。そうした場合よくあるのは自分の牧会所の立ち位置が見えなくなっている場合です。どの立場から物を言えるのかわからなくて言い回しがくどくなるのです。だから説教ができない時というのはどんな時か、それは聖書からまだ恵みが聞こえてこない時です。神のこう言いなさいという期待が分かっていても重圧にだけなって自分の喜びや励ましに降りてこない、語らねばならないということだけ分かるんですが、語らねばならないであって語りたいにならないとき、言葉を無理に語ろうとするとただの道徳的なおしゃべりか、単なる世界一のベストラーの文法上の講釈に終わったりします。そういう晩は一晩もがきます。でも神様が恵みを示してくださるまでは説教は決して説教になりません。ただ正しいことを言っているだけでは本当の言葉にならないわけです。人を生かし励ます、あるいは慰める、そういうことを本当に含むとき説教は本当に説教になります。祭司ザカリアが言葉を失ったというのも、私は詰まるところそういうところだと思います。彼は祭司ですから祭司としての言葉を取り戻す必要があったのです。そしてそのためには、あ、ここに恵みあり、実際にそう思える必要があったのです。この時の彼にとってはそれが起こる唯一の機会は実際にヨハネが誕生するってことでした。目の前に起こっている出来事に神の恵みが宿っていることを再発見したその時、人はまた言葉を語り出すことができるようになるのです。今日の聖書の箇所でザカリアが言葉を取り戻す場面というのが描かれております。この子供が生まれた8日目にですね、割礼を施そうとして集まってきた親類たちが父親の名前ザカリアをその子につけようとすると、ところが母エリザベトは、いやいや、名前をヨハネにしなきゃいけないんですっていうわけです。そこでじゃあ決め手は父親だと、父親にどっちの名前で行くということが問われる。 そこで声を出せないザカリアは板書でこの子の名はヨハネとこういうふうに記すわけです。この子の名はヨハネ。ヨハネとはヤハウェは恵み深いという意味です。神は恵み深い、そう書いて彼は言葉を取り戻すのです。ただ単にヨハネって言えって言われたからじゃない。神は恵み深いって思ったから本当に彼はこの子にヨハネと名付けたんですね。そしてその時に彼は自分を取り戻して言葉を取り戻したのです。一体ヨハネの名前を宣言した時ザカリア何を見たんでしょうね。次のページに実は彼が流暢に朗々とこう予言し出す場面が出てくるのでありまして、67節以下のところにその予言が出てまいります。実はこれ名前のついている歌でして、ベネディクトゥースと呼ばれています。ちょっともう読んでみたいと思います。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから曙の光が我ら訪れ、暗闇と死の陰に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。この歌の前半に出てくる大きなテーマは解放です。私たちを神様は解放してくださる、解放してくださった、解き放ってくださった、自由を与えてくださったっていうのです。何から解放されてるんだろうか読んでいくと、最初は敵の手からと言っているのですが、やがて後半では暗闇と死の影から申します。そしてそのための手立てとして77節や78節では、罪の許しによる救い、神の憐れみの心、これが私たちを許してくれることで、私たちは暗闇と死の恐れから解放されるんだということが語られています。そして真ん中のところでは、それはアブラハムの頃からずっと契約としてなされてきた約束だったって告げるのです。アブラハムからの約束をそういう約束としてでなく、神様の言いつけを守る者は救われるという約束として読む人々が当時ユダヤの中では主流でした。しかしその中でダビデの家、あるいはイスラエルの民だけに救いを限定せず、死と闇を恐れるすべての人のための救いのもといが始まるということをこの歌は歌っているのです。そしてその出来事がもうすぐ起こる、指さすわけであります。ザカリアとヨハネの関係はこのまま実は 私たちと主イエスの関係を指さしていると言えると言ってよいと思います。ザカリアが歌を歌ったその出来事はヨハネが誕生したことによって起こりました。私たちが自分の考えで紡いだのではない、神様が出来事を起こしてくださることで、私たちはそのことが、ザカリアはそのことが初めて歌えたのです。実は私たちも同じです。私たちが頭の中でこれが救いだとか、こうなれば正しいとか、こうすれば喜びだというようなことをいくら思い巡らしても、実はそれだけでは本当の意味では私たちの言葉は真実な喜びの言葉にはなりません。神が歴史の上で誠に出来事を起こしてくださらなければ、その言葉は紡げないのです。そしてだからこそ、私たちはこのアドベントの期間、改めて主イエスのご降誕に目を注ぎます。神の言葉が私たちの世に実際に来てくださる。そしてこのザカリアの予言に語られた死と暗闇の恐れから私たちを解き放ってくださるという出来事が、小さなか弱い赤子の誕生によって起こる。そのことを私たちは神の偉大な出来事として見るのです。そしてそこに私たちのための光を見て、私たちは賛美の言葉を語り、神の栄光を取り継ぎ、そして喜ぶのです。この赤ん坊によって主が私たちに命あれ、喜べ、生きよと間違いなく語りかけてくださっていることを私たちは確認するからです。真理の言葉が語られるとき、それは神ご自身がまず私たちに真理の言葉としての主イエスキリストをお与えになってくださるときです。そして与えられた恵みを賛美するとき、私たちは血の通った真理の言葉を互いに語り合うことができるのです。お祈りをします。天の父よ、あなたの愛が一つの命として受肉したイエス・キリストの日を指さしながらアドベントの期間を歩んでまいりました。まもなくあなたの受肉そのものを心から喜ぶクリスマスを迎えようとしています。主よ、どうぞこれからもこの教会と共にいてください。ここに集う一人一人にあなたが許し手として、慰め主として共にいてくださいますように。私たちと共にいてくださることの中で、あなたが開いてくださる未来が不安や死を超えていくものであることを受け止めさせてくださいますように。この後あなたが定めてくださった聖餐に預かります。許しの印であり、新しい命の印であるものを体の中にいただきます。主よ、どうぞ私たちの中に住んでください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。